瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように、瀬戸町ラジオでは年に4回開催されます瀬戸市議会定例会の前後に議員の皆さんをお招きいたしまして、市議会の情報をお伝えしています。今日は瀬戸市議会厚生文教委員会の池田信子委員長と、そして都市活力委員会の真島美幸委員長をお招きいたしまして、9月定例会の結果を中心にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずはじめにですね、この9月定例会についてお話を伺っていくんですが、去る8月30日から9月21日までの23日間開催されました今回の9月定例会では、決算認定の審査が行われたということなんですが、そちらから教えてください。池田委員長、お願いします。
はい、毎年9月定例会では、前年度1年間に市がどのような事業を行い、どれだけの予算を使ったかなどの結果報告が決算認定議案として市長から提出されるため、それらが適正であったかどうかを議会で審議いたします。
はい、1年間に、ね、市が行った事業や使った予算が適正であったかどうかの審査を行うということなんですよね。では実際の審査はどのように行われたというのを、こちらじゃあ真島委員長お願いします。
はい、決算認定議案については、全議員で組織する予算決算委員会で審査を行います。はい、決算の審査は内容が大変多岐にわたるため、より専門的に審査を行うよう3つの分科会を設置し、それぞれが担当する内容に割り振って審査を行いました。またこの決算審査を経て、来年度の予算編成や今後の事業の見直しに向けて、議会から市長へ提言書を提出することとなりました。
はい、ありがとうございます。この予算決算委員会の分科会を設けて、より具体的な審査が行われたってことなんですね。で、また今回市長に対して提言書が提出されたということですので、ではその内容について教えていただけますか。
はい、今回の決算審査の結果、提出することとなりました提言書の中から、はい、いくつかご紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
まず次世代クリエイター育成事業についてでございます。はい、瀬戸市では、本市における新たな産業の創出を事業目的に掲げ、次世代クリエイターの育成事業として瀬戸 CG キッズプログラムやプログラミング講座などを開催しておりますが、はい、新たな産業の創出のためには継続した事業が必要であり、目的をより達成するために市民ニーズ、効率性、妥当性などを考慮し、事業展開を図るよう提言をいたしました。
はい、この瀬戸 CG キッズプログラムや、またこのプログラミング講座は、参加者の方からも、ね、本当に反響が、ね、大きいというふうに伺っております。事業目的の達成によりつなげられるよう、今後の展開について提言されたということですね。それでは、他にはどのような内容の提言がされたんでしょうか。
はい、他には、道の駅瀬戸しなのについての提言を提出いたしました。
はい、
これは道の駅瀬戸しなのの来場者を増加させるため、運営会社との連携をより一層密にし、さらなるにぎわいの創出に向けて検討するよう提言するものです。
はい、
このほかアグリカルチャー推進についてや、介護予防日常生活支援総合事業推進についてなど、合計7つの提言を提出いたしました。
はい、この提言を受けて、道の駅瀬戸しなのがさらに瀬戸市ににぎわいを生んでくれることを、こちらを期待したいですよね。はい、またその他の提言についても、次の予算の編成や、また今後の事業の見直しにどう生かされるか、こちらもぜひ注目していきたいと思います。さて、この決算認定の審査の他にも議案審査が行われたと思うんですけれども、今度はそちらの内容を教えていただけますでしょうか。
はい、決算認定以外の議案としては、瀬戸市介護保険条例の一部改正についてという議案や、愛知環状鉄道の IC カード導入費用に対する補助を含んだ一般会計の補正予算などがありましたが、これらの議案については市長の提案通り可決をされました。
はい、
またこのほか瀬戸市の 教育委員会委員の任命についてなどの議案も提出されましたが、すべて議案について市長の提案通り同意されました、
はい、慎重に審査された結果、決算認定やその他の議案について市長の提案通り認定可決されたんですね。また議案審査の他にも一般質問が行われたと思うんですが、今回はどのような質問がされたんでしょうか。
はい、はい、今回の9月定例会では13人の議員が皆さんが関心を持っている身近な問題について市民の声を代表して質問を行いました、はい、大きな項目として15の質問がありました、はい、一例を挙げますと、小中一貫校新設に伴う学校跡地の利活用の検討についてや、はい、本市の防災についてといったものがありました、
はい、平成32年4月に小中一貫校の開校が予定されているんですが、この小中一貫校開校後の学校跡地についてはこれはぜひやっぱりね、有効な利活用してほしいですよね、はい、また先日台風18号が上陸して各地に甚大の被害を、ね、もたらしました。瀬戸市内でも避難所へ避難された方がいらっしゃったと聞いていますが、万が一の災害に備えて対策をしっかり講じておくってことは、これやっぱり非常に大切なことですよね、はい、こうした議会の皆さんの質問がさまざまな取り組みにつながっていくんですね。さあ、ここで話は変わるんですけれども、瀬戸市議会では毎年委員会で行政視察を行っていると伺っています。本日は厚生文教委員長と都市活力委員長にお越しいただいておりますので、それぞれ行政視察の内容について教えていただきたいと思います。まずは厚生文教委員会の行政視察について池田委員長お願いします。
はい、厚生文教委員会では東京都北区と埼玉県和光市へ視察に伺いました、はい、今回は特に介護予防事業の先進自治体である和光市での地域包括ケアシステムについての視察内容をご報告をさせていただきます。和光市ではアンケートによる地域別のニーズ調査を行い、住民が何を必要としているのかを的確に把握する仕組みが構築をされていました、はい、またその情報をもとにコミュニティケア会議にて一人一人の状況に即したきめ細やかなケアプランを作成しておりました、はい、介護が必要となった根本的な原因を改善しようとする視点で、うん、ケアプランを作成していることや一つ一つの工程に丁寧に取り組み、市民の理解を得られた結果として介護保険料の減額などの成果が得られているというお話が大変印象的でございました、はい、この視察を踏まえ、瀬戸市においても地域ニーズをしっかりと把握した上で介護予防事業を進めていくべきと考え、うん、先ほどご紹介しました介護予防日常生活支援総合事業推進についての提言を提出することとなりました、
はい、今回視察を踏まえて提言が出されたということで、やはりこのようにして視察の内容が市政反映されていくってことですよね。瀬戸市では今年の4月から介護予防日常生活支援総合事業が開始されたとお聞きしております。今後の瀬戸市の介護予防事業にこの視察、そしてこの提言の内容がしっかりと生かされていくことを期待したいですよね。さて、次に都市活力委員会の行政視察について真島委員長からお願いいたします、
はい、都市活力委員会では茨城県水戸市にて地域資源を生かしたまちづくりについて視察を行ってまいりました、はい、水戸市は平成27年に日本遺産の認定を受け、それを活用した観光産業地域の活性化に取り組んでいます、はい、具体的には日本遺産ルートという名所巡りの無料バスの運行、観光ガイド用の冊子やラッピングバスでの日本遺産を生かした PR を行うなどしています、はい、また外国人旅行客に対しての環境や事業の整備にも計画的に取り組んでいるとのことでした。 SNS やアプリを活用した情報発信も積極的に推進されています。これらの事業により日本遺産認定後の観光客数が増加しており、はい、外国人観光客についても平成26年に比べ平成28年では2倍以上に増加するという成果が得られたとのことでした、はいはい、瀬戸市も本年4月にきっと恋する六個用として日本遺産に認定されました、 ぜひ今回の視察内容を瀬戸市への来訪者の増加やにぎわいの創出につなげていきたいと思います。
はい、日本遺産の認定をね、どのようにして今後の瀬戸市をますます活性化していけるか、こちらも私たち大いに期待しているところです。せっかくの日本遺産認定ですから、ぜひ余すことなく活用して、より活気のある瀬戸市としていってほしいですよね。さて、ここで瀬戸市議会からお知らせがあるそうですが、お願いいたします。
はい、瀬戸市議会では議会報告会を開催をいたします。日程は11月14日火曜日午後7時から、場所は瀬戸市役所北庁舎6階の議場でございます。はい、内容といたしましては9月定例会での決算審査などの報告や市民の皆様との意見交換を予定しております。はい、決算審査の結果をご報告させていただくとともに、市民の皆さんからさまざまなご意見をいただきたいと思っておりますので、ぜひご参加ください。
はい、11月14日火曜日午後7時から議場にて議会報告会が行われるということですので、瀬戸市議会より身近に感じていただける機会でもあると思いますので、ぜひ皆さんご参加お願いをいたします。さあ、それでは最後に12月定例会の予定について伺いますが、12月定例会の予定、こちらどうなっているんでしょうか、お願いいたします。
はい、12月定例会は11月28日から12月15日までの18日間開催される予定となっております。はい、詳しくは市議会のホームページをご覧いただくか、議会事務局までお問い合わせください。
はい、11月28日から開催されるということですので、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいですよね。できることならぜひ議場にね、直接、足を運んでいただいて、実際に議会を傍聴していただきたいと思っているんですけども、はい、なかなか直接で、行くことができないという方もね、いらっしゃると思います。そういった方でも今、インターネットで議会中継見ることができるんですよね。
はい。本会議や委員会の様子は、瀬戸市のホームページからライブ中継を見ていただくことができます。はい、また、録画映像や会議録も順次公開していきますので、ご興味のある方は、ぜひそちらでもご覧いただきたいと思います。
はい、またね、都合によって議場で傍聴できないという方は、ぜひインターネットで会議の様子が見ることができるということで、ご利用になってみてはいかがでしょうか。また本会議の一般質問の様子、こちらはケーブルテレビでもご覧いただけるんですよね。
はい、本会議の一般質問の様子がグリーンシティケーブルテレビで録画放送されます。はい、詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布される番組表をご覧ください。
はい、ぜひぜひ皆さんね、ご利用ください。インターネットだけではなく、ケーブルテレビでも一般質問が見られるということです。本当に、ね、ありがたいことですよね。繰り返しますが、この放送日時について詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布されます番組表をご覧いただけたらと思います。この機会にぜひ市民の皆さんにね、本会議見ていただいて、瀬戸市議会に興味を持っていただきたいところですよね。市議会では様々な質問や審議、提案がね、より良い瀬戸の街づくりにつながっていくよう、今後も議会の皆さんの活躍に期待したいと思います。まあでも、できることであれば、ぜひ直接やっぱりね、議場にお越しいただければというね、思っておりますので、よろしくお願いをいたします。本日は瀬戸市議会の厚生文教委員会の池田信子委員長と、そして都市活力委員会の真島美幸委員長にお越しをいただきまして、9月定例会の結果を中心にお話をしていただきました。私たちが住んでいる瀬戸の町、また将来のことが話し合われている瀬戸市議会、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ぜひ皆さんにも議場にお足をお運びいただきまして、またインターネット、ケーブルテレビなどもご利用いただければと思います。さあ、次回の市議会からの情報は11月の21日の火曜日のこの時間に放送予定しておりますので、そちらも合わせてぜひお聞きください。さあ、今週の瀬戸町ラジオは瀬戸市議会からのお知らせでした。今日はどうもありがとうございました。